はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は9月13日の土曜日ですね。今日もやってきましたね。2週間に1回のサブカルは世界を救うラジオのお時間でございます。僕はね、普段はね、不動産とかね、子育てのこととか、まあこう織り交ぜながら話してるんですけど、いやもうこれ初めてね、もう2年以上か。そんな経つっけ？ね、いやこれやり始めてですけど、まあもともとはね、まあ流れからしたらちょっと異質じゃないですか、こういうお話をするのって。うん、なんで、これ再生回数ってスタンド FM ってね、オープンにはならないですよね。その撮ってる本人しかわからないもんで、まあちょっとそこそこ伸びも悪かったりとかもあったんですけど、最近ねサブカルめっちゃ伸びるんですよ。なんだったらちょっと通常回よりちょっとね回数回り始めましてですね、ここ最近軒並み全然200再生とか超えてくるんです。普通のやつでも200超えるやつとかあるんですけど、180、90とかのところが全然、この間のやつとか300近かったりとかします。すごいですよね。で、会ったら、人と会ったら、この放送をすっごい楽しみにしてますとか、もともとサブカル興味なかったのに、なんか最近見出してますとか、子供と一緒の共通のテーマが増えましたとか、めちゃめちゃ嬉しい報告すっごいもらうんですよ。でもいろんな人からもこれがおすすめです、あれがおすすめですとかも言われたら、もう僕の今私生活もいろんなもの見たいことが溢れててもたまらんくて、溢れてて、それでまたこうやって放送楽しみにしてくれてる人がいるんですよ。なんて幸せなんやろうと思ってね。いやこれをまたこうやって2人で喋れてるんですけど、ボソッと入ってきてるやん。
どうも、数字を持つ男ヤマルです。
数字持ってるわあなた数字持ってる
か。本当ですかそれ。
ちょっと通常回を上回り始めましてですね、
ちょっとね、はい、
驚きですよ。
これを皆さんがいろいろ気づき始めたってことですよ。
そう。
サブカルの、面白さ、やっぱサブカルを語ることの面白さに気づき始めたっていうのもありますし、バーニングとヤマルの掛け合いおもろいやんってなってきて、そこも気づき始めてるんですね、皆さんね。
少なくともそういう人が、僕らのと知らないところでもいる、リスナーがおるということですよ。
そういえばその不動産界隈大家仲間で初めましてで会った時に、バーニングさんきっかけで、知りましたって言ってくださって、最近完全僕の不動産のこと知らなかったですねバーニングさん、そういえば今話ピーンときたんですけど、バーニングさんのスタイフで、なんかたまに喋ってますよねみたいな僕のスタイフまで行かずにですね、
確かに俺
なんかアニメとかの話されてますよねみたいな
2週間に1回遊びに来るアニメ漫画好き
マジ地元の友達みたいなあ、ごめんなさい、僕もちょっと一応大家してましてみたいな
皆さん、あ、そうなんです。一応大家です
一応大家、どうも一応大家です、
はい、どうも一応大家ですっていう、
数字を持つ一応大家です。
数字は持ってる。
おはようございます。
おはようございます。いや、どうもどうも、
そうなんです。いや、嬉しいですね。
なんかね、好きが認められるってやっぱ嬉しい。
そう、基本的に僕たちの好きなことしかしてないんで、好き勝手喋ってるだけなんで、
テンションが気持ちが上がってるもんね。
それがね、皆さんにもそのなんか数字という面でも、答えてもらってますし、それリアルの場で、そのバーニングさんのこのプライベート圧迫しかねないぐらいですねサブカルのおすすめが来て、いやでもそれもね、嬉しい。
そうやな、
ちょっとなんか今逆にプレッシャーになってますね今ね。そんなに聞いてくれてるんだみたいな。
そう
結構いるよ。なりながらもでも変わらず僕はですね、僕の好きなことを喋っていこうと思ってますので。
ね、いやそんな僕たちの今日ね始まるんですよ。サブカルは世界を救うラジオ。
おしゃれな入り方。おしゃれなタイトル。危ねえ、もう僕そのなんかかかって喋り出してそうでしたね。はい、まずタイトル言っていただいてありがとうございます。
まずはね、ここからもう、いつでも OK。
ありがとうございます。でこの僕サブカル世界を救うラジオは、まあ、基本的にはね僕とバーニングさんがこう、毎回こう語り手を変えてですね、自分の好きなものテーマは君に沿ってこう喋るっていう、そういうスタイルでやらせていただいてるんですけども、前回は、 バーニングさんがですね、
うんうんうん、
ミスチルの歌詞考察、
そうちょっと自分なりにはチャレンジでね、うん、やるっ
すね。でそれが、
うん、
結構再生視聴回数的に良かった、ね、
それが結構グッて伸びてるから、おーっと思って、うん、でも過去の放送も見てみたら軒並みもう全部、うん、ほんま200オーバーとかで、
ハム太郎も、
ハム太郎は見てないんだけど、そこまでは遡ってないけど
ね、もう1年以上前の、
そうね、直近に2ヶ月ぐらいとか見てみたら、
すご
っ、うん、
まあでも確かに前回ですね、バーニングさんが語ったミスチルの歌詞考察は、
うん、
バーニングさんの中では挑戦って言ってましたもんね。
そうそうそうそう、なん、うん、あんまりそういうの考察なんてできひんなって、ちょっと自分の中で決めつけてたところがあったから、うん、
でも実際語っていただいたらですよ、うん、まあ、その時リアルタイムで聞いてた僕も、うん、そうかみたいな、
うん、
そん考え方あったんだみたいな、うん、振り返ってるやんが今でもね、あ、騙してますから僕のね、
うん、
で聞いた方で、そうミュンさんなんかも、
うん、
あれめっちゃ嬉しかったです。ミュンさん、サブカルバーニングさんの回を踏まえて、ね、ミュンさんが語ってたましたから、ね、自分の放送回でね、
ちょっと声も涙ぐんでましたよ、
はい、
ありがとう。
こんなその、うん、なんかこう影響が大きかったあの回を踏まえまして、
うん、
僕は
踏まえてるの
今回、
うん、
分かりましたよと。じゃあ僕もここ行くしかねえっていうのをちょっと持ってきました。
ちょっと皆さん、僕らは打ち合わせ全然してないんですよ。だから、
ね、
何を相方が喋るのかっていうのはここで初めて知るんで、ちょ、僕めちゃくちゃ楽しみにしてますね。は
い、ちょっと前振りというかこう匂わすならば、
うん、
ジャンル、多分初めてのジャンルです。
今回あ逆に
漫画とかさんのを踏まえてます。
あ、ごめん。あ、今ちょっとだけ僕のとこ飛んでたわ。
あ、そうです。そうです。僕一人ずっと喋ってました。聞こえてました？聞こえてました？
踏まえてたのね。あ、大丈夫です。
はい、
踏まえてたのね、
うん。ジャンルは初めて、そして前回の踏まえた、そういうテーマで。
なんやろ。
語りたいと思います。
よし、じゃあ今回山田くんが語っていただくテーマは。
芥川龍之介。
めちゃくちゃ跳ねて声割れて。芥川龍之介というジャンル。ついに。
はい。
おお。
攻めていきましょう。あ、噛んだ。小説。
小説か。
小説いきましょう。
初めてだわ。確かに。
小説実は通ってないですから、ね。
ああ。通ってないけども、あれやね。一時匂わしたね。
そうです。
うん。
僕ね、実はもうずっと温めてました、これ。
ああ、そう。
僕、そうなんですよ。もともと、文学部卒なんで、大学がね。
はあ、そうなんや。
で、もう、日本文学で、まあ、芥川龍之介近代日本文学っていうジャンルなんですけど、
うんうんうん、
そこら辺の文学をもう卒論に書いてましたから。
すごい。いや、もう、専門分野のど真ん中やんか。
ど真ん中。
で、
まあ、あれですけど、得意なんですよ、今も。
ちょっとこれは本当正座して聞いたやつや。
あれなんですけど、ね、ちょっとあれなんですけど、僕今もそこら辺得意なんで。
うんうんうんうんうん。
今日はですね、そのまあ小説というジャンルで、芥川龍之介の魅力について、
うん、
ちょっとね語りたいと思います。みゆさん、小説それも芥川龍之介。
ね、
山本由紀さん、高校時代の卒業研究してました。楽しみすぎます。あ、嬉しい。
溢れてはいるんだね。
もういい、いいですね。
皆さん。
で、まあ、初めてのジャンルで、でも前回その歌詞考察を、
うん、
バーニングさんのどでかいのもらったんで、
うん、
これはですね、僕も考察っていうほどにいけるのか分かんないですけど、
うん、
まあ、今回僕のテーマというか、目標っていうのは、
うん、
その、芥川龍之介って、聞いたことあるけど、
うん、
まあ、そんなしっかり読んだことないし、まあ、なんか国語の授業で聞いたな、みたいな、ぐらいの人も、
うん
うん、改めてですね、そんな面白い話あんのとか、
はいはいはいはい、
そんな小説書いてたのみたいな、
おお、
そこに気づいてほしい。
いくつか紹介してくれるってこと？
今日はですね、僕3つ持ってきました。
楽しみ。
ただ、うん、この限られた時間で3つ語り尽くせる自信はありません。
わかるわかる。そうだね。
だから、なんていうんですか、
うん、
要所要所とか、もう本当に、
うん、
かいつまんで喋りますし、
うん、
なんで、ぜひ、この原本というか、本当の本を読んでほしいし、他にもたくさん面白い小説たくさん書いてるので、
うんうんうん、
そこら辺をぜひ味わってもらえたらな、というのが僕の目標です。
ねえ、僕はあんまり小説通ってこなかったんでね。
うん。
そう、今もあんまり物語って読まなくて。
ですよね。
もう、読みたい気持ちはあるんですよ。なんか、ちょっとそれは、もうちょっと年を取ってからのお楽しみと思って撮ったりするんだけど、うん
ね。ライフバケットの、
そうそうそうそう。 うん、撮ってるんですよ。だからちょっと楽しみですね今日は、うん、あれなんかちょっと僕の通信が悪いのかな今日は。
あ、なんか飛んでますね。
ちょこちょこ飛びますね。じゃあちょっと Wi-Fi も切っとこう。あ、 OK ですよ、はい、
ちなみにバーニングさんは、うん、そうなんですよ、ね、いつもアウトプット読書読書って言ってますけど、自己啓発本とかビジネス本とかって読んで、
そうやな、
全然小説にの世界を楽しまれてないというところ
で、小説はこうやっぱ早読みするもんじゃないじゃない。
まあそうですね、
間違いない、味わいながら
一個一個ね、
そうそう、読み方が、
あの芥川龍之介って、
うん、
そうなんですよ、ま、バーニングさんどれぐらいの印象というか、
うん、
なんかイメージというか、まあ、ざっくりでいいんですか、あの代表作な何かなぐらいの、別に間違ってても全然いいんでちょっと教えてほしいんですけど、なんかあります。
羅生門でした、あれは
羅生門、
羅生門、はい、うん、とか花とか
花、
雲の糸とかも、
はい、そう、雲の糸いいですね、
あだね、
そこら辺がもう
人間の醜悪さみたいな、なんかところをこう表してるっていうやつじゃなかったです
か。ありがとうございます。はい、ね、そうです、だから芥川龍之介って聞くと、
うん、
やっぱその羅生門とか花とかもまさにそこら辺で、
うんうんうん、
なんかその人間の心の中のどちらかというとその、
う
ん、なんか卑しいとか、
そうだね、うん、そんな
醜いとか、
うん、
を書いてる、
うんうん、
そういうイメージあるじゃないですか。
あるあるある、
ありがとうございます。
お礼された。
そんな芥川龍之介のイメージを今日は一変したい。
いや楽しみ、マジ
で。そのまあ芥川龍之介の、あ、説明もちょっとしていいですか、この本当概略をざっくり説明させてほしいんですけど、うん、まあ、これあくまで僕から見た芥川龍之介なんですけど、
お
う
お
う
お
う、僕から見た芥川龍之介像っていうのは、
うん、
悲しき天才なんです。
ああ、でもそんな雰囲気は感じる。
ありますよね、もうカリスマ性というか天才というか、
そう、常になんかでも憂いを帯びてるっていう。
ああ、そうなんです、そうなんですよ、はい、それがその作品にも色濃く影響しちゃってるんですけど、あの芥川龍之介、めちゃくちゃ、まあ、日本今でいう東京大学の英文学部っていう、もうほんと狭き門で、あの入れるぐらい頭がいいんですよね、
うんうんうん、
でその若くしてその羅生門とか20代のうちで作ってて、
うん、
もうほんと新進気鋭のめちゃくちゃすごい作家だって言われてて、
うんうん、
で35歳で自殺してるんですよ。
あ、そんな高いんだ。いや、そう、終わりは知ってるけどそんな若くなるんだ。
でしかもその終わり方っていうのが35歳の時に、うん、このただ服毒です、薬を飲んで、
辛そう、
明らかに自分の意思で決めてるじゃないですか。でしかもその最後の残した言葉っていうのが、うん、ただ将来に対するぼんやりとした不安で死ぬんですよ、
うん、
だから僕思うに、で作品読んでても感じるんですけど、やっぱこういろんなものが見えすぎちゃってるんじゃないかな。
ああ、なるほどね、
うん、人の心の細かい機微とか、
うん、
なんかこの先々の未来のこととか、
うんうんうんうん、
で今回紹介しないんですけど、うん、一番最後に書いた小説がカッパっていう小説なんですけど、
お
う
お
う
お
う、やっぱあの人間がカッパ世界に迷い込んでっていうファンタジー、うん、そこだけ見ると可愛いんですけど、
うん、
その人間とカッパのその全く違うところで、そのカッパ目線で人間社会をものすごく批判してるんですよ、社会問題を。
ああ、なるほどね、
はい、で最後そういう人間批判めちゃくちゃして、
うん、
最後亡くなってしまうっていうね、その作品の中で。
ああ、
はい、
主人公が亡くなっちゃう。
そうなんだ、だからそのなんかその憂いというか精神的な不安定さっていうのが、うん、あの作品の中でこう反映されてるものが多くて、
うんうん、
しかも羅生門なんか国語の教科書絶対載ってますから、
そうだ、ね、
みんな誰しも一語読むと思うんですけど、そのなんかこうダークな暗いイメージの本ばっかりなんですよ、芥川龍之介って、
う
ん、
イメージはそう。
そうなんです、まあ、それはもうその人の、まあ、芥川龍之介の生き方とか、
うん、
作風が反映されてるのは間違いないんですけれども、
けれども
今日はですね、うん、そんな芥川龍之介の、
うん、
天才だと、その小説家としてめちゃくちゃ面白い本を書いてるんだぞっていうところをですね、
うん、
3つの作品を通して紹介させてください。
あ、ちょっと僕の知らない芥川龍之介見せてくれるっていうのが楽しみ。
ぜひぜひ味わってほしいんですけど、
はい、
まあ、どの順番からいこうかな。まず
めっちゃだ、
一番言いたいの一番最後にしますね。
お、いいです。
まず一つ目、じゃあ、うん、これに行きします。まず一つ目、
はい、
藪の中という作品がありました。
あ、知らないわ。
知らないですか、うん、これね、あの、ちなみに僕3つ準備したんですけど、どれも超マイナー作品なんで。
3つとも。
へぇ。3つとも。なかなかもう見つけるのも大変。ただ、あの、ネットで、うん、青空文庫で調べてもらったら、うん、ただで全部読めますんで。
あ、そうなん。
はい。
そんなサイトがあるんだ。
そんなサイトがあります。あの、昔の作品はもう無料で見れるんですよ。100年以上の。
あ、ね、あ、そうなんやね。
はい、それ、青空文庫っていうところで調べてもらうと。
あ、ちょっとまた後で調べます。
見てください、ぜひ皆さん。はい、その、やぶの中という作品なんですけども、
うん、
これがですね、まあ、何が面白いかっていうと、これ、今から僕言う3つ全部通してそうなんですけど、
うん、
構成、ストーリーの組み立て方がめちゃくちゃ面白いんですよ。
は
い、でこれ、やぶの中っていうのは、うん、舞台はですね、平安ぐらいの昔話になるんですけど、
うん、
あの、ケビー氏っていう、今で言う警察官がですね、
はいはいはいはい、
ある殺人事件を、うん、一人一人、尋問していくみたいな、事情聴取していくっていう設定なんですよ。
うんうんうんうん、
でこれ書かれたのはもう100年以上前のストーリーなんですけど、
100年以上前、
うん、今でも100年以上前に書かれたこの藪の中っていう小説、今でも、
うん、
あのこの構成めちゃくちゃ面白いんですよ。霧島部活やめるってよっていう小説があったんですけど、
うんうんうん、あるね、知ってる知ってる。
あんな感じ、あれ、あれざっくりわかります、あのストーリーの流れ。
いや、あの、俺、
霧島、
わかんねえわ。
霧島っていう、
うんうん、本人が出てこないんだっけ？
そうそうそう、本人が出てこないんですよ。
ね、そうやったな。うんうん。
で、その周りの生徒たちの話がずっと続いていくみたいな。
はいはいはいはい。
あの形なんですよ。
ああ、そうなんや。
100年以上前からそのスタイル取られてて、藪の中っていうのが、その、主人公、殺人現場で殺されてるのは男性だったんですけど、とある男性。
うんうん、
でその近くに女性もいたっていう供述があるんですけど、
うんうんうんうん、
その、二人は出てこないんですよ、最後まで。
そうなんや。
で、その周りの、その、目撃情報とか。
うん。
例えば、その、門番が何見たとか、ああ、確かにあの男見ましたよ、どれぐらい前に。
うん。
で、武器は何も持ってませんでしたね、とか、いう供述があって。で、次の人が、その、なんか、泥棒が出てきて、泥棒が、実はその、殺された男から物を盗んでたみたいな。
はいはいはい。
でその泥棒捕まえて聞いてみたところ、うん、いやいやそれはちょっとずつ供述が食い違うんですよ全部。
へ
え、うん。でまあちょっと細かく話しすぎると絶対終わんないんでもう取り返しするんですけど、一人一人も聞いてくるんですね。
うん。
ここで男は死んだけどどういうことだ。
うん、
いや私はこれこういう風に見ましたみたいな、
うんうん、
こうじゃないですかねみたいな、
うん、
で私はこうですこうですこうじゃないですかねって供述がちょっと食い違って、
うん、
で最後にですね、うん、イタコを呼ぶんですよ。
イタコ、
おう、イタコ、
うん、
死者を蘇らせられる、うん、自分に憑依させて喋る
シャーマンキングのやつやな。
シャーマンキングの、
うんうん、
シャーマン、イタコに死んだ男を憑依させて、
うん、
で男が喋るっていう。
はあ、
最後に本人、死者本人が喋るんですよ。
へ
え。でも、その死者の発言も、うんうん、今まで聞いてきた供述と食い違うんですよ。
違うんだ。
だから、結局、
うん、
この事件の真相は全くわからないまま、うん、終わるんですよ。
謎なまま。
だから、もう、今でも、なんかこう、新感覚ミステリーと言ってもいいぐらいの、構成さで、
うん、
作られてるのがヤブの中っていう作品なんです。
コナンが言ってることが矛盾しちゃうじゃない。
矛盾しちゃうのよ。みんな言ってること違うから。
真実一つじゃないのかな。
その場でいた殺人犯人殺したであろう人間の供述と、
うんうんうん、
殺されたイタコで憑依された男が言ってる供述がもう食い違ってるわけなんですよ。でもそこの場に現場にいた女もいるんですよ。その女が言ってることも食い違ってるんですよ。
なんだ、何が本当なんだ。
っていうこの煙に巻くミステリー小説。
面白そう。
はい、だここはなんかこう人間の暗い描写とか、
うん、
やっぱ芥川っぽさもちょっとあるんですよね。その、
うんうんうん、
なんでそういうことをしてしまった動機であるとか、
はいはいはい、
っていうのがその、やっぱり人間のその身内とした気持ちっていうのもあるんですけども、
うん、
それ抜きにしてもやっぱその小説の構成が面白い。ミステリー小説です。
いやー構成面白いね。いや、聞いてるだけでもちょっと読みたくなってきたね。
はい、芥川の天才さっていうのは実はそのジャンルが縛られてなくて、その羅生門みたいなダークホラーもあれば、
うん、
この藪の中みたいなそのミステリーもあるんですね。
うんうんうんうん。
で次に紹介したいのが、
うん、今のが
ファンタジーです。
ファンタジー、
ファンタジーも書いてるんですよ芥川。
あーなんかそんなイメージない。
ないですよね。しかも、うん、 今から100年ちょうど100年ぐらい前なんですけど、その芥川が活躍したのが、100年以上前にファンタジーなんかあったのみたいな、そもそも
イメージがないね。
ないですよね。100年以上のファンタジーって何ですかって言ったら何すんのみたいな、うんうん、何書くのその人たちは、
うん、
しっかりファンタジーなんですよ。
なるほど。
タイトルがその、ま、その名の通り、うん、魔術って言うんですけど、
お
もうこれ またまさにファンタジー
だ、うん、魔術そうやな、
はい、
現実にありえないものだ、
ありえないものなんです、
うんうん、
でこのファンタジー小説魔術はどんなストーリーかっていうと、これ2つ目です、うん、僕が紹介したい、
はい、
あの、主人公は私男性で、成人男性、まあ、普通 あの一般サラリーマンみたいな言い方をする男性 でそのサラリーマン男性にはその、知り合いがいて、
はい、
でその人が、ミスラさんっていう、
ミスラ、
マティアム・ミスラさんっていう人がいるんですけど、インドの方 で、
はいはいはい、
でこのミスラさんはもう田舎 の、 ああの森の中のこうなんですか、洋館みたいな館に住んでる人 でこの人がもう、魔術師としてね、
うん、
大家、本部に書いてあるのが、うん、年の若い魔術の大家なのですってことで、この人は魔術師なんですよ、だから魔法使いなんですね、
はいはいはい、
でこの人とまあ知り合ってて、普通になんか社会とか政治の話はするけど、そういえば、魔術の話は今までしてこなかった私はみたいな、
うんうん、
でも魔術の大家、まあ、その魔術師がいるっていう設定世界観ではあるんですね、
うんうん、
で、そういえば私はミスラさんの魔術を 見たことがなかったから、今度見せてくれよって言われて、
うん、
いいですよって言ってミスラさんが自分の自宅に館に呼んでですね、
うん、
使用人のおばあさんもいるんですけど、おばあさんが案内して、
うん、
魔術を見せてもらったんですよ、
はいはいはい、
でそこの魔術っていうのが、うん、例えばその火を自在につけたり消したりしたり、
うん、
書斎の本棚をこのコウモリが飛んでるかのようにパタパタパタパタ空中を動かして、
うん、
こう自在に操ったり、
うんうんうん、
でテーブルの柄の花柄を、うん、の花を実物の花にボンと変えてみたりみたいな、
魔術だ、
魔術じゃないですか、
うん、
今もなんかその魔法使いが使う魔法ってそんな感じじゃないですか、まずその、
うん、
初めて見せてって言った魔法ってそういうイメージじゃないですか、
わかるわかる、
うん、はい、100年前からすでにもうそういう、魔術、魔法ってそうなんだみたいな。
はいはいはい。
でも、芥川は100年前にして、100年前かにしてもその表現をされてたんですよ。
なるほど。
で、うん、主人公はやっぱり、やっぱその魔術に興味を持って、
うん、
そんなすごいことができるなら私に教えてくれよって、そのミスラ君に言うんですよ、ミスラさんに。
うん、
そのミスラさんは、いやいや教えてあげてもいいけど時間がかかる、しかも一番大事なことは、
うん、
その魔術っていうのは欲を出したら絶対うまくいかないんだと、
へえ、
私利私欲のために魔法を絶対使ってはいけないんだ、魔術は使っちゃいけないんだってことを言うんですね、
うんうん、
でその会話がその夜のミスラ邸館の中で行われてるんですけど、
うん、
主人公の私はいやそんなもう私は私利私欲のために使わない、純粋に魔法が好きなんだ、ぜひ教えてくれって言ってお願いして、じゃあ分かった、魔法を教えようってなるんですよ、
うんうんうんうん、
でそこから修行が1ヶ月続いたって、うん、その小説の中では続くんですね、
うんうんうん、
で、1ヶ月後のある日、
うん、
その私がね、魔術を習得した私が、うん、仲間うち数人と、うん、まあ、ダベってた喫茶店かなんかでこうおしゃべりしてて、した友達が最近なんか魔術覚えたらしいじゃんって私に話振ってきたと、
はいはいは
い、あ、ちょ見せてよって、いいですよって言われて、私はその暖炉の木炭を全部金貨に変えたんですね、お金に変えた、
うん、
すげえって、まあ、友達が喜んで、
うん、
これ本当の金貨な、いや本当の金貨だよみたいな、
うん、
じゃあこれちょうだいよって、いやいやダメだよ、その魔術って言うのは私利私欲のため、お金のためとか欲のために使っちゃダメだから、
うん、
それあげらんないよ、
はい、
いやいやそんな怪しい、でその口車に乗せてくる狡猾な友達がいたんですけど、いやそんなおかしいよみたいな、
うん、
それって自分これが本物だって証明できないってことでしょみたいな、
まあ、
いやいや証明できるよみたいな、あ、じゃあいいよ、じゃあそのこれゲームして、何だったかな、カルタかボードゲームして、
うん、
勝ったらそっちのもんでいいけど負けたらこっちにちょうだいみたいな、なんかその口車乗せられてですね、うん、もうまんまとそのゲームをしてしまうんですよ私が、
うん、
はい、 で、そのゲームしてったら、なんかすごい調子良くて、主人公の私がね、うん、もうめちゃめちゃ勝ってると。で、周り、負け始めて、賭け事がどんどんどんどん規模が大きくなってって、
うん、
で、その時、主人公の私は、自分でも自覚する欲が出てしまったわけですね。
うん、
もう、あともうちょっと、このギャンブルに勝てれば、
うん、
もう、大金、財産、その、ここの自分で作った金貨以上の大金が、財産が手に入る、うん、で、こう、ちょっとこう、欲が出て、こう、テンションが上がったんですよ。
うんうんうん、
そしたら、これ小説上の話なんですけど、うん、表現として、私はカードの9、10みたいなその数えてた時に、うんうん、ふって、
え？
館に戻ったんですよ。
え？
その時に、その、9、10ってこう、テンション上がってる時に、ミスラス君の、欲を出したら魔術はうまくいかないってことが耳に入ってきて、えってなったら、そのミスラ君の館に戻ってたんですよ。退治して。あれもう1ヶ月以上経って魔術習得してたんじゃなかったっけって思ってたら、
遡ってるってこと？
ミスラ君が、
うん、
あなたが欲を使った未来を見せる魔術を作ってたんですよ。
なんと。
ここで、だから、読者も一緒に騙されて、
はぁ。
そうか。で、ミスラ君がこう一言言うんですね。ほら、あなたは欲に勝てないでしょ？
おぉ。
で、この話は終わるんですよ。
へ
ぇー。あーみたいな。
わー、痛快。
これ、面白いんです。その、教訓ですよね。欲に負けてしまうっていうことの教訓っていう話もあるんですけど、読んでる読者も、
うん、
同じタイミングで騙されるんですよ。
そっか。
魔術にかかってるんですよ。
なるほどね。
だから、これ、もう、叙述トリックですね。その、ミステリーの中でも。
まや。
100年以上前の小説でこんな書き方するのみたいな。
へぇ。やっぱ、その構成面白いな、そういう。
めっちゃ面白いんですよ。
芥川が魔術師やんか。
そう。だから、天才って思うんですよ。芥川好きからしたらですよ。だから、これで教訓ね、またね、人間の醜いその欲心みたいなところを、
うん、
芥川は憂いてて、うん、そうやって、ミスラ、ちょっと待って、魔術かけられてるやんってなるわけですよ。
うん、
私たち
は。読者もみんな引き込まれて。
引き込まれて、魔術にかかって。
かかってるね。
で、これさらに面白いのが、
うん、
めっちゃ短いんですよ、話が。
あ、でも芥川ってちょっと短編のイメージある。
そうなんですよ。芥川龍之介って短編小説のもう大家なんですけど、
うんうん、
この魔術なんかもう10分あれば読めます。
ただ、
まあ、やっぱ当時の言葉なんで、語彙がちょっと引っかかるかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、そこ抜きにして、まあ、分かんないとこ読み飛ばしたとしても、
うん、
この、なんていうんですか、この、呪術トリックに引っかかれるんですよ。面白い。
知れん。
書き方が面白い。そして、
うん、
最後に、いいですか。
ああ、じゃあ温存してた3つ目。
3つ目、
うん、
これがですね、僕一番好きな小説なんですけど、芥川
の、
はい、今まではちょっと
うん、
そのミステリーであるとか、
うんうんうん、
ファンタジーであるとか、
うんうん、
そういう色が出てたんですけど、
うん、
これはもう日常、もうほんとザ・芥川というか、日常の中の私たちの心を見透かしてるかのような小説、
うん、はい、
タイトル、
うん、
みかんです。
みかん、
みかん。
ほ
ー。これもマイナーなんで、まあ、
うん、
なかなか
思い浮かば
ないです。漢字でですね。
漢字のみかん。
漢字の漢でみかん。漢字二文字で。
どんな話なの？
このみかんという小説。これもすごく短くて、
うん、
で、しかも爽快な気分になれる、そういう作品で。
みかんだけにやっぱりさっぱり爽快。
さっぱりしてますよ、みかんだけ。あ、でもほん、あのね、
うん、
そボケじゃない。
え本当にそうなんだね。
読んだことあります？
いや、全くない、全くない。
これはボケじゃないんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
さっぱりのイメージないけどね、芥川さんは。
でしょ？
うん、ない。
あ、確かにそう。
うん、
さっぱりするんですよ。
うん、
あ、すっきりする。
ゆきさんはご存知
ですか？あ、山戸ゆきさん、ありがとうございます。
そう、
マニアックなとこ知ってますね。ちょっとじゃあ紹介させてください。
ぜひ。
みかんっていう作品はですね、
うん、
主人公は本当多分僕ぐらいですね、2、30代の男性です、うん、で本当僕みたいに、うん、もう日常に対してものすごいもうなんか疲労感とか、
はい、
嫌悪感とか、うん、感じてます。だからその晩年の芥川龍之介みたいに、
うん、
なんだこの世界は、この社会はみたいな、
うん、
なんかこう本当愚痴言ってるサラリーマンみたいな、そんな感じですね、働いて、
うん、
が で汽車に乗ります。まあ電車じゃないですね、当時は汽車ですね、うんうんうん、で二級車、当時ってこう階級が分かれてるんですよ、電車にね、うんうん、だ今でいうそのグリーン車みたいな、
はいはいはい、はい、
だちょっと1等じゃないけど3等でも3級でもない2級車に乗ってたんですね、その主人公私は、
うんうんうん、
で汽車に乗って電車に揺られて夕暮れ時です、もう仕事にも疲れて、
うん、
なんだこれみたいな、なんかうっとうしいなって思う、もうなんかもうとにかく何かイライラブツブツしてるような感じ、
うんうんうん、
私がなんか電車が珍しくこの時間帯夕方にしては誰も乗ってなかったんですね、車室に、
はいはい、
で一人ぼっちポツンと座ってたら、うん、発車のベルが鳴る前ぐらいに車掌の怒号が聞こえたみたいな、
ほう
でその怒号のしばらく後に12、3歳の少女が入ってきたみたいな、
う
ん、もうこの書き方もおしゃれなんですけどね、そのだから車掌に早く来いって怒られて、
うん、
飛び入ってきた少女がいたみたいな、
なるほど、
でその少女は、私の向かいの椅子に座ったんですね、電車の、
うんうん、
でそのなもうそれにもイライラしてる主人公は、なんだもう、早く電車乗れよみたいな、で入ってきたもうなんか
イラ立ってるね、
ガキかよみたいな、
おうおう、
でそのもうそもそも嫌な印象から始まって、その少女を見たら、
うん、
身なりももう汚らしい服装で、
うんうんうん、
でなんかこう霜焼けとか腫れ焼けとかしてて、はい、鼻水も垂れて、汚らしい少女だよみたいな、
うん、
でそれジロジロジロジロ見て、その少女で手にはなんか切符と、
うん、
大きな風呂敷を持って、
は
あ、来たんですよ、入ってきたんですよ、うん、でその切符を見たら、
うん、
3級車の切符だったんですよ、
はあ、
でここ2級車なの、お前さん、もう切符もわからんのかこのガキは、
うん、
みたいな感じでずっとイライラしてるんですよ、
うんうん、
嫌なやつが乗ってきたぜみたいな、
はい、
で、電車は走り、汽車は走ります、
うん、
で主人公相変わらずイライラしてて、
うん、
手に持った夕刊紙新聞を、うん、まあ、眺める気にもならない、
はいはい、
でも時間が経って暇だからちょっとペラペラめくってみたら、
うん、
相変わらず社会ではこう私の興味関心を引くような出来事は何にも起こってない、退屈な毎日だぜみたいな、
うん、
もう気だるくなってるわけですよ、
うん、
でこう夕刊紙ペラペラめくって新聞に集中してたら、
うん、
ある、トンネルの前ぐらいの汽車が走るときに、
うん、
パッて気づいたらその前にいたはずの少女が、うん、目の前に座った少女が私は横に来てたんですね、うん、あれなんだこいつはみたいな、で何してたかっていうと、その汽車の窓をこう一生懸命下ろそうとしてた、開けようとしてたんですね窓を、
はいはい、
当時は電車じゃないんでこう開くんですよね窓が、
うん、
でもその手つきもなんか窓が硬いし手つきもなんかおぼつかなくて、
うんうん、
全然もううまくいかなくて、もうそれ見ててもイライラする、
なんでもかんでも、ね、
しかも、うん、そもそもなんで窓開けてんねんってイライラする、
あ、はいはい、
何しとんこいつはってなって、でなんとかバーンってこう窓開けたら、
うん、
その汽車の煙が、
うん、
黒煙が車内にバーって回ってきて私の顔に直撃したと、
入るわな、
もうこいつほんと何なんみたいな、
うん、
イライラがこうピークに達するわけですよ、
うんうんうんうん、
もういろんな自分の疲労と社会の退屈さと、
うん、
その目の前の少女のもういろいろもういやーってマイナスの気
持ち
が、
うん、同足全てにもイラだ
す、ね、もういやーってなった時に、
うんうん、
トンネルを抜けて、
はい、
ある田舎町に来た
ん
ですよ、
うんうん、
汽車が、
うん、
その田舎町もなんか味、彩りもない、素っ気もない、もう田舎町にも切れてるんですよ、主人公。
なんかもうこ
の、なんだこのなんか変、何の面白みもない村は、みたいな。
うん、
でもうその少女とか窓とか見てたら、その村から小さな男の子とか女の子が 2,3 人がバーってこの踏切に近づいてるのが見えたと、
うん、
少し先の、
うん、
でなんかこうそれもなんか村の景色と同じような色気のないガキたちがみたいな、その中に書いてあってねえなんだこいつらはってなって、その時、
うん、
少女が次の瞬間、
うん、
この自分の風呂敷をほどいて、
うん、
その風呂敷の中のものを窓からバッて投げたんですよ、で窓からバッて投げたそれが、
うん、
みかんだったんです、
ね、ああそこでみかんが出てくる、
そこみかんが出るんですよ、タイトル回線復習で、
うんうん、
その時に私は一瞬にして全てを悟ったんです、
え
あこ の, しなそのみかんを窓から投げるという謎の行動、
うん、
これを、私は瞬時に悟って、
うん、
このでそのちっちゃい子供たちに向かってですね、
うん、
少女がこうミカを投げてたわけですよ、
うん、
これはこの少女は、 この村が出身だと、この村が自分の家だと、
はいはいはい、
であの子たちは多分まあ兄弟、幼い兄弟だ、家族だろうと、
うんうんうん、
で取れ、でも家には帰らないわけじゃないですか、自分の村降りないわけなんですよ、窓から投げてるから。
そうやな、うんうん、
ただこの先の、うん、なんか出稼ぎとか仕事に行くんですよ、この少女
は。あ
で自分の家にも帰らずに仕事に行くっていう、その中でも自分の家族のために一生懸命こしらえたみかんを渡したいのためにそのみかんを投げたんだ、
うん、
でそれが分かった瞬間にですね、
うん、
私の中の心がそのイライラとか不満とか全部一気になくなって、この少女に対するなんかその尊敬とか、うん、その明るい気持ちに変わっていって、
は
あ、でその本当にバリンさっき言ったみたいに、
うん、
空中に飛ぶ、
うん、
空中に浮かぶみかんが、
うん、
そのオレンジのみかん、さらにその夕日に照らされてさらにオレンジがまとって輝けるようなみかんに、
うんうん、
よって一瞬にして心がもう現れた、
現れるんだ。うわ、素敵なお話
でしょ
主人公の心境の変化を、
変化を
みかんでまた表現しているけども、
これもまたその構成も妙なわけですよ。最初はもうずっと起承転結で、イライラしてる変なガキで、もうずっとイライラ溜まってる。でも、なぜかこいつが窓を開き始めたぞ、記者の。
はいはいはい、はい。
天。で、最後、ケツとしては、輝くみかんで、主人公の心も一掃された。
まさに爽快やな。
ですよね。
ああ、その。
柑橘です。みかんの柑橘のように。
いや、この、だから同じ、出来事であっても、うん、その真実を捉えるか否かによって受け取る人の印象は変わるのだっていうことを、うん、如実に表現しているというか、
うん、あどう見るかですよね。その人の心情、心持ちもの状態から、うん、その出来事をどう捉えるかっていうのも、
うんうんうんうん、
その短い短い小説の中でもうバッと書き表されてるんですよ、ね、
あ天才、
天才なんですよ、
芥川。これすごいわ。
これが100年前の作品ですからね。僕はもうそこを強調したいのは、
いやそういうでも展開の作品俺好き
でしょ、そう、あのね、サブカル的にも面白いんですよ、芥川龍
之介。あるよね、なんかずっと嫌なキャラクターやなと思って、なんだこいつってこう思って出てきてたやつが、実は最後は味方だったみたいな、
そう、
実は自分のことをずっと助けてくれてたとか、なんかそういう展開のやつって最後 うわーそういうことやったんやみたいなね、あるよね。
それありますね、まさにそうです。これ
それを100年前にも描いていたという、
描いてるんですよ。
はあ、
すっきりした。これ今だからそれをみかんを語れて、僕は今すっきりしてますね。
ほんまやな、
一層すっきりする気持ちが
素敵。
そうなんですよ。あ、
これはもう3つとも知らない作品だったけど、
うんうんうん、
でもこれ面白いな。いや、なんか面白い、やっぱそういう作品触れていきたいなって思った、
うん、だからもう芥川龍之介のそのいいところはやっぱ言いましたけど、短編なんですごいすぐ読めるんですよね、
うんうんうん、
一個一個が。でかつ、あ、もう今ももうあの青空文庫というところで調べると無料で読めますんで、うん、実は誰でも手に取りやすいカルチャーなんですよ。
お前やね、
ただやっぱその、ね、古い昔の文学とか言われると堅苦しくて敬遠されがち、感じるんですよ。でも全然そんなことなくてですね、
うんうんう
ん、読んでみりゃ面白いっていうのもたくさんあるし、読めば読むほどそのなんか、まあ、芥川で言うなら人間のその心情のいろんなところであるとか、
うんうんうんうん、
で、小説の作り方の面白さとか、
うん、
物語のその展開を楽しむとか、
うん、
いろんな楽しみ方できるんで、はあ、僕はずっとこれをサブカルで喋りたかった。
やまるくん。
はい。
ありがとう。
ありがとうございます。本当に。
今
でした。僕が喋るのは今やなと思いました。ジャン
ルに気づかせてくれてありがとう。
はい、
お前ね、
はあ、
どうですか？
いくいですか？ちょっとすいません。
はい。
気持ちいい。
いや、出ました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから、普段触れてない方もですね、
そうですね、
もしよければ、うん、はい、ちょっと再生回数が回ってきてる中、ちょっと心配なんですけど、このテーマはね。
そんなことは気にせずに、僕たちはこれからも語りたいことをね、ガンガン語っていくんで。
いやー、気持ちよかった。サブカルは世界を救うラジオ。今回はこの辺で。
キラキラ生きていこうぜ。
好きなことなら胸を張れ。
それではまた。
Thank you.